Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English. ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、Are you ready? The podcasts are updated either on Monday or Tuesday, Japan time. こんにちは、大森久美子です。何度も言うようですが、夏のバンクーバーは最高です。7月や8月の週末っていう週末は必ずどこかで夏ならではのイベントが開催されていて、天気も晴れ間が続いて、これからやってくるどんよりの雨模様の冬の前に満喫しなさいよってお天道様が言わんばかりです。さて、そんなバンクーバーの夏、晴れ間のみが訪れるわけではないですね。何を隠そう、バンクーバー観光客の数も急上昇します。観光客にはバンクーバーは優しい土地なんですよ、意外と。そこで今日はですね、旅先にてつまずいてしまいがちな英会話を克服すべく、そして事前に準備もできればいいですよね。いろいろ極意を伝えれたらなと思います。まず旅先での必需品、会話においての必需品は紙とペン。これ超大事、少なくともペンは大事です。いつどこであっても困りはしないですね。はい、スマホがある方はスマホのノート機能でもいいんでしょうけど、やっぱり紙とペンに勝るものはないでしょうね。辞書は持ってても使うタイミングはなかなか出てこないし、スマホの通訳アプリっていうのも Wi-Fi が入るところでないとなかなか使えないでしょうね。なので辞書も通訳もなしに裸一貫英語に挑むつもりで旅先でのシミュレーションをしていきましょうかね。基本何かお店やホテルに質問するときは Do you? もしくはAre you? から始めておけば OK です。そして何かしたいときは Can I? で攻めておいて、何かしてほしいときは最低限 Can you? を使うといいでしょう。あとの語順はね、真面目に考えなくても意外と大丈夫です。とにかく単語を並べてみましょう。でも質問をするときはまず Do you? とか Are you? Can I? Can you? で攻めておくとめっちゃ有効。例えばお店が今空いてるかどうか知りたいとき、これでもはっきりと通じます。以下 Are you now open? 本来は Are you open now? なんですけど、 Are you now open? でも全然通じます。全然大丈夫。コーヒーを頼みたいときはこれでもいけます。 Can I some coffee? 全然あり。本来は Can I have some coffee? ってちょっと動詞が抜けてるけれども全然通じます。旅に出る前にちょっとした英会話を学ぶ本に目を通すっていうのはいいアイデアだと思うんですよ。そこにプラスアルファで音源がついているならなおのこといいなと思います。やっぱり耳って大事でね、実際旅先ではコミュニケーションは耳で行うことが多いので、音にね多少慣れてるだけで全然違います。特にホテルやレストランでのやり取り、ローカルな人たちとのやり取りになりがちですからね。ブログにはリンクを貼っておきました。ちょっとしたリスニングの練習になるようなリンクは、YouTube から引っ張り出してみました。流しっぱなしで何かしながらでもいいので、聞いてこう聞き繰り返して聞いてみてください。スピード早めのやつとゆっくりのやつ、2つのリンクを貼っております。さて、いざホテルやレストランにて英語でやり取りをしてしまったがゆえに、こんなことに直面したことありませんか？英語で質問したらすごいスピードで返答された、で結局何言ってるか全然分かんなかったみたいなことありませんでしたか？現地の人にちょっと英語でこう応答してるんです。そしたらたちまちすごいスピードと勢いに飲まれて、次にどうしていいか分からないっていうことよくあると思うんです。実際私も経験しましてね、ポカーンってなっちゃった。今になってね、ああしてればよかったなーって思うこと、そして意外とそれが簡単だったりすることなんだけど、実はこれゆっくり話してもらうようにする、これが鉄則だと思います。でもとっさに出てこないんだよね。そう、でもふっとこうちょっと落ち着いてゆっくり話してほしいってやっぱ思うでしょ。 それをこうとっさに出てくるだけでも全然違うんですね。まずどういうか。 Can you slow down please? Can you slow down please? Can you ね、 Can you slow down please? 全部で5単語 Can you slow down please? もしくは Slow down please? でも OK。 それでもあなたの中でこうん?って疑問が残っちゃったら、遠慮なく、これ超強調、遠慮なく Again please? もしくは Can you repeat? って言って、ちょっとボディランゲージとともにね、もう一回みたいな動作をして繰り返していきましょう。そしてこれは何度でも言います。遠慮は無用です。遠慮してたら絶対通じないんです。相手には、相手があなたが何を思ってるか分かりはしないんですね。で、結局損をしてしまうんであれば、そんな時は遠慮しないで、はっきり言って、はっきりこうとりあえず伝えようとする姿勢を保っててほしいんです。なのでマジで遠慮は無用です。そして、そう言わなきゃ通じないんですよ本当に。こう察するとかそういうことを望まないで、こう聞けなかったイコール教えてくれなかったではないんですね。聞けなかったイコールあなたが聞けなかったになってしまうので、そう遠慮は無用です。知りたい情報はとにかく伝わらなかったりするの恐れる前にとりあえず聞きましょう。大したことのない、たわいもない会話かもしれないんですよ。それがどういう時かね、そのシチュエーションにもよるもん。でもそれはそれでとってもいい練習になるんです。単語も知らなくって、もういよいよ何言ってるか分かんないし、本当どうしようってなったら、メモ帳の出番です。読み書き、これはとても強力な助っ人です。日本である程度の英語教育を受けていたら、アルファベットはもとより、ある程度の単語も字を見れば聞き取ることよりも、ああこのことかってなりやすいです。メモ帳の持つ力をね、舐めちゃいけないんですね。なんで今日この話をしようかなって思ったのかというとですね、英語を習得した身として、そして今英語を教えている身として、英語に入っていくステップとしては、やっぱり旅先での英会話ってすごく大きいと思うんです。海外に行きたいっていう日本人の方ってすごく多いと思うんですよ。でもやっぱりいざ行った時にこう、なんか通じなかったとか、なんか全然わかんなくってっていう風に意気消沈しちゃう声もよく聞きます。でもそれってほんの一歩、もうちょっとステップを踏むことで、実は意外とあれっていけるようなことがあるんですね。でもそういうのって事前にこう心構えしておくだけで全然違うと思います。なので少しそういうのを思って、ちょっと今日はブログを書いてみて、ポッドキャストに述べてみました。ちょっと話は戻るんですけれども、メモ帳の持つ力は舐めちゃいけないんです。でもね、元も話し手の書く字が読めるのが前提なんですけどね。日本人の字って読めるんですよ。もしくは日本人同士だから、お互い何を書いてるかっていうのをなんとなく推測がつきやすいんですけど、もうよその国、異国の人が書いた字って本当にこう、そのアルファベットとか、もしくは全然違う字体を書く人がいるので、書き順から何から、とにかく字体がまあ違うんですね。これよく言われていることなんですが、英語を話す人、もしくは西洋の人っていうのは字があまり綺麗じゃない、もしくは読みづらい、まあ、日本の字とはまた違いますからね。ちなみに日本では書き順、漢字の書き順って教わってると思うんですよ。ひらがなにしても左から右って。でもそういう概念っていうのが西洋にはあまりないです。よっぽどカリグラフィーって言って、ちゃんとこう綺麗に習字みたいに綺麗に書くっていうのを教わってる人はまた話は別かもしれないんですけど、字はあまり綺麗じゃないです。私のオーストラリア時代の高校のお世話になった先生の字っていうのも、いつも殴り書きで提出物にコメントがついてて、ああ忙しいんだな先生ってって思ってたんですよ。でもどうしてもコメントを読みたいから、こう推測しながら読んでいて、おかげでだいぶ A 文字の殴り書きも読み慣れてきてましたね。でも成績表にいつも通りの殴り書きで書いてあって、あこれ普通なんだって、別に殴り書きのつもりじゃないんだと認識してました。で周りを見たらね、結構そういうのがありがちらしくて、文化の違いの醍醐味でしょうね。やっぱりこう書く文化っていうのは日本とまた違う観点を持ってるから。でも最初そういう殴り書きっていうか、そのアルファベットのバーってした字を友達なり先生なり見た時は、なんじゃこりゃって思うようなこともあって、最初はそう思ってたんだけど、ちょっとねこうなんだかんだ、あ なんだこういう風な単語言ってんだってちょっとプププって笑えてきます。推測が当たって理解ができたらなんか妙にすっきりします。あ、やった、わかったみたいなね。まあそんなことでメモ帳超大事、旅先でのいい思い出にもなるでしょうね。なのでおさらい、旅先で英語が通じちゃって妙に速いスピードで返答されてこんがらがっちゃったなら Can you slow down please? 指を折りながら Can you slow down please? って5本の指を折ってみて、そしてそれを覚えていくありです。もしくは Slow down please でもいいでしょう。落ち着いて切り返しましょう。そしてまあ最悪意思疎通に滞りが生じたら Get your memo pad out、 必殺メモ帳です。 Enjoy your trip. Get mingled wherever you go. I'll talk to you soon. Bye bye.